され、コンサルタントとしても活躍中のサンタルート株式会社代表取締役、大野翔平さんです。よろしくお願いいたします。はい、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。でまた足元の悪いながら本当にありがとうございます。サンタルート株式会社で代表しております大野と申します。今日はですね、幼馴染の田地さんからご紹介いただきまして今この場所に立っております。僕は、普段はブロガーなのであまりこう人前で話すことっていうのは慣れてないんですけれども、まあ、せっかく来ていただいたので、まあ、何が皆さんの力になれるようなことを話していきたいなと思っておりますので、1時間程度でなりますけれども、最後までよろしくお願いします。でですね、まあ、今日何の話しましょうということをあの相談させてもらったんですけれども、そしたらあの集客の話をしてほしいということだったので、今日は僕が、7年間やってきた自分ブランドを使って集客する方法についてお話ししたいと思います。これは会社規模の話ではなくて僕一人で、個人でやってきたことになりますので皆さんならすぐにアウトプットできる内容かなと思います。じゃあ、まあ、ちょっと軽く自己紹介させていただきたいんですけれども、その前にちょっとだけ JC のことに触れたいと思います。JC もちろんご存知ですよね。JC 知ってるって方どれぐらいいらいますか。手を挙げていただいていいですか。まあそうですね。JC 何でも来たことあるって方。そうですね。はい。じゃあ痛み JC のホームページ見たことあるって方どれぐらいいらいますか。あ、結構いらっしゃるんですね。飛行機が飛んでるんです。僕はJC のことあまりわからずで初めて。今日参加して今日お話しさせていただいているんですが、まあ、それだと失礼だと思ったので、ホームページにさせていただきました。そしたら、まあ、こんな飛行機が飛んでるんですね。でも飛行機見たくなったらこのホームページ見てください。もう動いてます。で、まあ、このホームページにですね実は面白い仕掛けがありまして、でそれをちょっとだけお話ししたいなと思います。これ上の方にメンバー紹介という場所があるんですけれども、そこを行っていただくとこうやって痛み JC に属されている方がずらっと並んでるんですね。で、これを下に行くとですね、一人一人の写真が載っております。まあこういう場ですから、もうバシッとキリッとした顔を皆さんしてます。で僕はこれを初めて見た時になんかちょっと怖いなって、こんなところでセミナーできるのかなって思ったんです。ですけれどもカーソルをね、マウス動かしてカーソルをこの顔のところに持っていくんです。そしたらどうなるかって言ったら、皆さん笑うんです。笑顔の写真と入れ替わるんです。ご存知ですか？皆さん知ってますよね。こんな感じで変わるんです。で、今日、まあ、ご紹介していただいた、まあ、サジさんもね、にっこり笑っていらっしゃいます。また女性の方、笑ってる方がいいと思います。で、雰囲気もにっこり。まあ、その中でもひときわにっこりなのが、加藤会員長ですね。見えますかね。もうすごいすごい笑顔なんです。で、まあ、僕でちょっと自己ブランディングの自分ブランドを使って集客するやり方お話しするんですが、やっぱこう集客した時に自分がこうどういう印象を与えるかっていうですね。それでだいぶ結果が変わるんです。でこのように笑顔で接してもらえるとやっぱり安心するんです。僕は先ほど皆さんと初めてお会いしたんですけれども、あの笑顔の人だっていう入りに行けたんです。でもそれがなかったら多分もうちょっと怖い感じで来てたと思うんです。だからこういうサイトの笑顔の取り組みっていうのは本当に素晴らしいものやなとこう、学ばせていただきました。はい、またこれは見てみてください。でちょっと自分の自己紹介させていただきます。サンタルート株式会社で代表しております。今起業して8年目です。で法人化してもうすぐ6年になります。で元々は、保育園の給食を作ってた、まあ、給食のおじちゃん、まあ、給食のお兄ちゃんっていう年だったんですけれども、まあ、それはそれで自分の夢が叶ったので楽しくやってました。 ですが、保育園業界っていうのはやっぱりこう男性職員が続かない理由っていうのがあるんです。でそれにだんだん気づいた時になんかこのままではやばいなっていうことで、ちょうど子供が生まれたこともきっかけやったんですが、ダブルワークをやり始めました。初めてのビジネスの挑戦でしたが、初めて最初にやったビジネスっていうのがセドリというビジネスでした。皆さんセドリってご存知ですか？そうです。はい、ありがとうございます。わからない方のために説明しておきますと、お店から商品を購入してそれをネットで売るっていうすごくシンプルなビジネスなんですけれども、これがもう自分にはまりましてね、もうめちゃくちゃはまったんです。僕はもともと保育園の給食、家に帰ってきて空いた時間っていうのをゲームをしてた人間なんですけれども、そのゲームをやめてもうこっちをゲーム感覚でやり始めました。そしたら楽しいもんだからどんどんやって、じゃあどんどんどんどん売り上げが上がっていって、気づいたら2年で法人化してました。で、この時っていうのは、もちろん会社を自分でやりながら、ダブルワークという形だったんで保育園も続けてたんです。で、両方やってて、自分の中でも、これが一番いいかなと思ってたんですけれども、やっぱり長いこと続かなかったんですね。こういう雑誌があります。皆さん見たことありますでしょうか？コンビニで売っている、いわゆる副業雑誌というか、ちょっとお金のことが書いてある雑誌にね、ビッグトゥモローという雑誌があるんですが、この雑誌に僕は人生2回、書いていただきました。現在は、こう似たような雑誌があるんですけれども、そこで情報発信をさせていただいているという、立場になります。でこの時はですね、1回目はセドリっていうのは何か教えてくれたんです。何もわからなかった僕にですね、たまたまコンビニに行ったらこの雑誌が置いてあって、それで、中を開いたらセドリのことが書いてあった。そこでちょっとやってみようっていうのでやり始めて、結果が出た、きっかけをくれたんですよね。で2回目が、法人化して3ヶ月経った時にこの雑誌から取材のオファーが来たんです。で僕はセドリを始めた時からもうブログを書いてたので、この時点でもう2年ぐらい経ってるんですね。だから徐々に、育ってきてたタイミングでお声掛けいただいた。で僕は感謝していたので、取材に答えることにしました。でそして取材を答えて、雑誌に載りました。そのページがこちらです。こんな感じですね。結構デカデカと盛り上がったんです。でこれアップになってるんですけど、実はこれ3ページフルカラーで載っちゃったんです。でちょっと注目してほしいんですけども、これ給食費なんですけれども、この格好でやったんですが、実はいろんな思いがこう入り混ざった格好をしているんですね。ブログをしているからちょっと顔出しした方がいいかなって思って、顔出ししてバレたら保育園クビになるしなっていう気持ちで迷った挙句こんな中途半端な格好になってるんです。これ僕が僕やと思ってみたら僕にしか見えない、格好なんですけれども、これはこれで面白いなって思ってたんです。どうせ誰も見てないしなって思ってたんですが、発売して1日後、この雑誌がなぜか僕の働いている保育園に届いたんです。びっくりしました。後から聞いたら話なんですが、大阪市のどこかの職員さんが、これお宅の給食の先生じゃいますかってので、これ送ってきたんです。で、これを見た園長、理事長、事務長に大激怒なんですね。僕は呼ばれます。会議室行きます。むちゃくちゃ怒ってます。すいませんって感じだったんですが、めちゃくちゃ怒られて、で、この雑誌もバーンってやって、これ大学やかってめっちゃ怒られたんです。で僕は、いや違いますよって言ってたんですけども、いや YouTube 見たよって言われたんですよ。さすがもう事務長リサーチ力半端なんですね。 でそれで、こっぴどく怒られまして、その瞬間にもう出ていけ、もう首荷物まとめて任せてくれって言われて、でそのまま後にしました。 で、まあ、いろんな方に迷惑をかけてしまったんで、それはすごく心残りなんですが、まあ、それを見通しは、まあまあ、よかったかなと、今は笑い話になっています。でですね、まあ、その時の会社を継続しているんですが、現在はネットショップ6店舗を運営しながら、クビにならないような幸せなダブルワーカーの育成のそういうプロジェクトをやっていたり、生活習慣を整える、コミュニティの運営、あとは集客に携わる仕事というのをさせていただいております。はい、ここまでが自己紹介になります。でですね、まあ、今日自己ブランド、自分ブランドを使って集客するお話をさせていただくんですが、自分って言ってますけれども、別に会社でも大丈夫です。会社ブランド、商品ブランドでも構わないので、ちょっと臨機応変に考えていただけたらなと思います。大まかな流れとしては、今から自分ブランド、集客の、まあ、成功例を見ていきます。で、その後、ブログの話をさせていただきます。で、その後、ファン作りのための文章の書き方。で、まだブログをやってない方のためにおすすめのステップ。で、最後に、ちょっとだけ SNS の集客の話をして、まあ、終わりたいなと思っています。ですね、まあ、いろんな集客をしてきたんですけれども、この自分ブランドを使ってやる集客、成功した例がありますので、ちょっと紹介させていただきます。はい、こちらです。SP ラインという僕のグループがあります。僕のグループに入っていらっしゃる方もいるんですけれども、まあ月額5480円で、今現在会員数は103名いらっしゃいます。この集客を僕一人でやりました。で、今でも3年半続いている、まあ、いわゆるオンラインサロンです。キングコングの西野さんとか、ホリエモンさんとかがやっているようなオンラインサロンと、ね、ほぼほぼ一緒です。そういうことをやってます。で、中でどういうことをしているのかというと、まあ、部屋を借りて、みんなでこう、わーって楽しく飲んだりとか、こちら合宿です。埼玉県の熊谷に行ってきました。で、たまに僕がセミナーをします。で、また勉強会というのもやります。たまに卓球します。で、飲んだりします。まあ、こうやっていろんな人を集めながら、夢を語りながらですね、仕事のビジネスの話をする、まあ、そうワイワイ楽しむっていうのは、まあ、全身も同じかなと思っております。でですね、ここで大事なのは、なぜ100人も集めることができたのかっていうことなんです。これはですね、皆さんもできるんです。僕だけができたわけじゃない。もう一度言います。皆さんも絶対にできるんです。なぜかというと、このコミュニティで引っ張っているもの、まあ、スキルっていうのがあるんですけれども、これは皆さんも似たようなものを持っているからなんです。僕はスキルを持っているんですけれども、この朝活というのを、軸にコミュニティ展開しているんです。この SP ラインっていう、まあ、オンラインサロンの中では朝活っていうのがあります。皆さん朝活ってご存知ですか？ちょっとなんか聞いたことあるぐらいの、まあ、朝に活動するっていうことなんですけれども、僕の朝活っていうのは朝4時に起きて、まあ、出勤前の3時間を自分の時間にする、夢のための時間にすると、まあ、勉強するわけです。こういう生活をもうかれこれ7年ぐらい継続してやっております。これを軸にしたコミュニティでですね、まあ、これが中でどういうことがあるのかと行われているのかというと、これは LINE グループなんです。で、朝の4時からおはようございます、朝活やりますみたいな感じで始まるんですね。で、そこから朝活を始める人がバーって書いている。で、これをもう3年半前から毎日やってるんです。で、起きる人はいいんですけど、起きない人にとっては大迷惑な、なんていうか、コミュニティというかやり方なんですけれども、で、これはですね、まあ、おはようございますって朝活しますっていう意味なんですが、ここで例えばちょっと見えないですけども、この辺でおはようございますって言った人は7時ぐらいに起きてるんです。でも、あの辺でおはようございますって言ってる人は4時に起きてるんです。じゃあ7時に起きた人はどう思うかって言ったら、 ああ俺寝すぎたなって思うんです。もっと頑張るなあかんなんだって、もっと頑張ってる人多いからって思うんです。であっち4時に起きてる人は、あの人また4時に起きてる、めっちゃすごいなっていう評価されるんです。でこういうあの環境があるんですよね。だから、まあ、刺激を受けたり評価される、そういう、まあ、環境になってますんで、長いことするのかなと思っています。で僕は朝が得意なんですが、例えば皆さん夜が得意であれば、これ夜活でもいい、夜活でもいいです。別に昼の休憩時間を使うのが上手い人であれば、別に昼活でもいいです。何でもかんでも活つけたいわけじゃないんですけども、別に何でもいいんですよ。ダイエットでもいいです。ダイエットも続けるの難しいじゃないですか。継続するのが難しい。でも誰かがトップを張ってやってくれてて、それに仲間が集まってくれてるんであれば、入りたいなって思う人いてると思うんです。筋トレも一緒ですね。筋トレも僕もスクワット10回も無理なんです。でもスクワット10回やってる仲間だったらできると思うんです。でちょっとお金出してでも入りたいなって思う人いてます、ね、まあそういう感じなんです。だから僕は朝ですけど、皆さんは一体何からあるんですか。朝というか朝活ですけど、何かしてるかあるはずなんですよ。突然ですけれども、この方、誰か分かりますでしょうか。誰か分かりますでしょうか。イチローですね。はい、イチローです。あのイチロー選手、まあ、いろんなその努力をされてるんですけれども、今までやってきた最大の努力って聞いたことありますか。実はあるんですよ、これですね、イチローの恋人と言われている、まあ、言われてた、バッティング投手の、ね、専属の方、奥村さんって方がいらっしゃるんですが、今この近くで、宝塚の方で、宝塚ボーイズっていう少年野球の監督をされているようです。でその方が今講演家となって、そのイチローとのエピソードであったり学びっていうのをいろんなところで講演されてるんです。で僕は、違う団体に所属しているんですが、そこで奥村先生の前に話すスピーチする機会がありました。でその時は奥村先生のことを何にも知らない状態でその話を受けてしまったんで、本を買って読みまくったんです。そしたらイチローの最大の努力書いてたんです。こちらです。365日、毎日通に3時間3年間続けたって言ってたそうです。まあこれ実際に奥村先生がイチロー選手に聞いたそうです。そしたらこう書いてきたと、ちょっと拍子抜けしたって言ってたんですけれども、よく考えたらむちゃくちゃすごいこと。この誰でもできそうだけれどもできないことに価値があるんです。例えばイチローがこの継続力を教えます、このマインドを伝えますっていうオンラインサロンを展開したとしたら、お金出してでも入りたいと思う人いてると思うんです。僕は入りたいなと思うんですが、あのでももうすごいことになる絶対ないと思うんですけども、だからそこの、まあ、価値を見出している人がいる限り、まあ、人って増え続けるんだと思います。で僕の、まあ、朝活も一緒なんです。入ったらできるようになる、朝に価値があると思っている人はそこに入ってくるんです。皆さんも絶対にあります。今から3分間自分の得意なこと、自社のサービスの強みとか、そういう魅力的なものっていうのは皆さん5つぐらいちょっと紙に書いてもらっていいでしょうか。紙がなければ携帯にメモってください。5つぐらい、はい、今から3分始めます。よろしくお願いします。強みですね。スキル、これは誰にも負けへんなっていうこと。なんか一個ぐらい ありませんでしょうか。これ自分じゃなくても別に会社でもいいですけど、商品の強み、会社の強み、会社の魅力でも構いません。あと1分半残り1分です。残り10秒です。はい、終了です。皆さん5個くらい書けましたでしょうか。これ不思議とですね、5個以上書ける人もいれば、1個も書けない人いてるんです。自分の強み。必ずあると思うんですけども、やっぱりあまり考えたことなかったら出てこなかったりとか、よく考えてる方はなんかずっと出てきたりとかします。じゃあ今皆さん書いていただいたスキルですね、自分の得意なことをもうちょっと深く入っていきたいと思います。自分の得意に興味を持ってくれている人はどんな人か、自分の得意にどんな人が興味持ってくれているんだろうというのを考えます。またその人はどこにいてるのかっていう、どうでしょうか。自分の得意に興味を持ってくれてる人ってどんな人、どこに集まってるのか。これ実はですね、ほとんどの方が一緒にあるんです。例えば話すことが得意な人いてると思います。営業してる方が話すことが得意で、僕は話すこと苦手なんですけれども、この話すことが得意な人のターゲットになるのは話すことが苦手な人ですね。これはまあ普通の話なんです。じゃあその人どこにいてんの？言ったら、話すことが得意な人の周りにいてます。これなぜかというと、話すことが苦手だから話すことの得意な人の近くにいて勉強するんです。っていうことはどこにいてるかって言ったら、話し方の本を書いている著者のコミュニティであったりとか、ツイッターのフォロワー、フェイスブックの友達、この辺をリサーチしていただくと、皆さんの興味持っていただける人がいる可能性が高いということになるんです。でまたこの得意な人の周りには必ずしも不得意の方が集まるっていうわけではなくて、得意な人もいてるんです。でその人はもともと得意だったのか、ここに来て得意になったのかわからないんですけれども、今から初めにあたって模範となるような人も出てきますし、ターゲットになるような人も出てきます。ということで、この辺をちょっと意識していただけたらなと思います。 で結論で言いますと、得意を教える人の周りに集まります。ここまではまあ一つの括りになります。で今日はですね、いろんな話をしていきたいと思いますので、次の話をしていきたいと思います。で次はブログ集客の話です。ブログ集客と言っておりますけれども、別に3、サイト集客でもいいです。ホームページの何でもいいです。その辺も日常変換やってください。ブログ集客の話いきます。ブログはネット上の家である。お客さんが来たいと思えるような、そんな家づくりが大切なんです。これは実際の家とブログって一緒なんです。ブログって綺麗なブログ、読みやすいブログ、分かりやすいブログ、面白いブログ、いろんなのあるんですけれども、ほとんどの方がこの方がいいんですよね。面白くないブログ、汚いブログ、読みにくいブログ、分かりにくいブログ好きっていう人いてないんです。だからやるんであれば必ずいい方を選んでください。で、ブログって家って言ってるんですけれども、本当にそうで、例えばこれちょっと皆さん一緒に考えてほしいんですけれども、はい、これ2つの家があります。こっちはなんかよくわからん、なんか木、なんかツタみたいなのがうわーってなっている家。あっちはどこにあんねんっていうすごい綺麗な家。こっちの家に入りたいっていう人いますか？あれこっちの家入りたい、ありがとうございます。じゃああっちの家入りたいって方、ああよかったですか。こっちは確かにちょっと入りたいですけれどもね、一泊しろって言われたらちょっときついですね。一泊行きますこっちはまあどこかこういうのね。でね、いろんな家があります。これと同様で、ブログも一緒なんですね。こんなブログもあるし、こんなブログもありますし、こんなブログもあるんです。これは実際にある家なのかはわからないですけれども、これ目の前に現れてね、ちょっと入っていいよって言われたら、これ入りますよね。ちょっと入りたいですよね。玄関まで行ってヒュッて覗きたくないですか？面白い家、面白いブログってやっぱりあるんです。興味をそそるんですね。また見に行こうかなんか思ってしまうんです。で僕はブログをもう7年半ぐらい続けているんですが、それをこう目指してですね、今もやっています。でこれが僕のブログになるんですけれども、さっきの朝活のこう、バナーを貼ったりするんで、先月のキャプチャーになるんですが、読みやすい、綺麗、分かりやすい、面白いっていうブログを、心がけてやっています。でですね、今からブログはめちゃくちゃすごいっていう話をするんですけれども、ブログはめちゃくちゃすごくないところもあるんです。先にそれを伝えておきたいと思います。あまり期待してもいけないので、ブログはめちゃくちゃすごい、でもすごくないところはここ。ブログは即効性がありません。皆さんが例えば何か新商品を開発したと、それを今からブログを立ち上げてさあ売ろうとした時に、売れるかって言ったら売れないんです。なぜかというと誰も見てないから。ブログというのはやり始めてから半年ぐらいはもう何にもありません。売れないです。でこれを分からずにやってしまうと、その何もない時期に商品を売ろうとするんです。その結果売れない。じゃあブログ無理やん、もう書くのやめるわって言って諦めるんです。このやり始めてから、半年の間、もう長かった1年とかの間は何にもないっていうのはもう全員一緒です。僕らが芸能人じゃないから全員一緒。だから今から皆さんがやるにしても、従業員の方にやってもらうにしても、それだけは伝えておいてほしいですね。最初は効果ないって言っておいてほしいです。その後がむちゃくちゃすごいです。これに伝えてください。ブログのすごいところっていうのは、この半年が終わった後のファンがついてからの販売力なんです。最初何にもない。ずーっと耐えないといけない。でも、ある日突然ちょっとペッて売れる。その後またね、ペッて売れるんです。で気づいたら、売れた。ここから売れまくるんです。どんどん上がっていくんです。この状態が最強なんです。ブログっていうのは一番最初のその乗り越えなあかん時期、これを乗り越えたらあとはもう売れ続けます。 なぜかというと、そこには自分のことに興味のある人しかいない。ここからがすごいです。ファンがついている状態なんですね。だからそこに、まあ、商品をアプローチしていくので、もちろん制約率も高いわけです。で、新商品が出てくるときに、でもここからスタートできるんです。この状態からスタートできる。これはすごいですよね。もしその自分でもいいですけれども、まあ、従業員さんにこれを置いたら、その人、そのいろんな何でも置いたら商品売れるんです。なぜかというと、その人にファンがついてるから売れるんですね。ファンがついてからの売れ行きはブログは半端ないです。ただ僕も売れない時期がありました。けれども、その期間を超えても7年もやってたら、もうセドリブログで検索したら1位に出てきます。で、もちろん、まあ、ランキングサイトとかちょっと除くんですけれども、まあ、1位、たまに2位になったりするんですが、あと、まあ、予測変化ですね。セドリブログと検索したらもう自分の名前が出てくるんです。これはどういうことかというと、それだけ検索してくれているっていうことになります。まあ、ここまで来るのにもすごく時間がかかったんですけれども、一回その期間っていうのを乗り越えてしまったら、ファンがものすごくついた状態でずっと商品を売ることができるんです。何か商品が出るたびにそこで売る。これは、ファンがいる人、いない人の違いは大きい差になってきます。同じ時間、同じお金、投資しても、ファンがいる人、いない人では全然効果が変わってくるんです。結果が変わってくるんです。いない人は何歩してもいない。なぜかというと、誰も見てなかったりするからです。でも、ファンがいる人は売れるんです。ファンがいるから売れるんです。この差って何かって言ったら、売れない時期を、この時期を乗り越えたか乗り越えないかだけなんですね。だから、絶対その、ここで諦めずに、この後まで行ってほしいんです。そしたら、ファンついてきます。しかも、ブログは自動で売れます。メルマガは商品を、メルマガは発行しないと、お客さんの手に届かない。でも、ブログは24時間、365日、いつでも来てくれるわけです。しかも、自分で検索して来てくれるので、このお客さんっていうのは、ものすごい濃いお客さんになります。で、そのお客さんが、ブログに来てくれた、僕は綺麗なブログ、面白いブログを読みやすいブログっていうのを心がけている。そしたら、あ、ここ面白いな、また来ようかなってリピートしてくれる。で、長居してくれる。じゃあ何か商品買っていこうかなっていうので商品が勝手に売れるんです。で、この商品っていうのは別に自社の商品でも構いませんし、先ほどお話しした価値でも、朝早く起きることができるようになる環境を言いませんかっていうのが、先ほどのポイントでした。緊張せずに話せるようになるマニュアル用意しました。置いといたら勝手に置いていきます。運動せずに痩せることができるって言ってる人いるけど、どうっていう紹介もまあできたりするんですね。だから、一つその、ブログっていうのを作ってしまえば、いろんなものが販売できますので、ぜひ、やってみてください。じゃあ、今からどうやってそのファンをつけていったらいいのか。これはですね、皆さんもファンの方いらっしゃると思うんですけれども、ファンの方いないという方とお話ししていただきます。ファンをつける第一歩、ファン作りの第一歩として重要なのは、興味を持ってもらうことなんです。知ってもらわないと全く意味がありません。興味を持ってもらう。皆さんちょっと目をつぶってもらっていいですか？目をつぶってもらっていいでしょうか？はい、で今、夢の中にいます。あんまり意識してなかった女優さん、ちょっと思い浮かべてもらっていいですか？難しいかな。誰でも女優さん思い浮かべてください。俳優さんでも構いません。その人とデートしてます。お昼はランチを食べました。3時にはおやつを食べて、その後映画を見に行きました。夜はディナー食べました。その後楽しかったって言って解散しました。はい、目を開けてください。 今思い浮かべた女優さん、もしそういう夢を見たとしたらちょっと気になりませんか？別にそんな意識してなかったのに、なんか夢出てきてデートしたらちょっと好きになったかもみたいな。そんな時に限ってテレビつけたら CM でバン出てきたりする。で、気づいたらドラマ見てるようになる、映画見に行くようになる、気づいたら CD 買ってるっていうので、ファン一歩から第2歩第3歩どんどん上がっていくんです。この時一番最初に何が起きたかと言いますと、ただ夢に出てきただけなんですね。そこからどんどん一歩二歩三歩の上がっていったんです。もう一個例出します。普段話すことのない社内の A さんと話が盛り上がる。いつもやったらおはようございますっていうぐらいの関係やったけれども、ある日突然こうなんか肩がぶつかって書類がこぼれて、なんかドラマみたいにこうやって拾ってたら話が盛り上がったりします。そしたら意外にそう話が盛り上がって楽しかった、よく見たらその女の子笑ってた、笑顔可愛かったなみたいな思って、ありがとうございましたって去っていく。その後ちょっとなんか気になる、今まで喋ったことなかったけど笑顔可愛かったな、なんか気に入ったな。3つ目、同業者の社長さんに本当にすごいですねって褒められた。今横にいる方からいきなり褒められて、ホームページ見ました、あなたの商品すごいですね、あなたの会社は本当素晴らしいですねって言われたら、嘘かもわかんないけどなんかちょっと嬉しいじゃないですか。何も声かけてもらえなかったら何も思わなかったのに、褒められたらやっぱり嬉しい人気になってくるんですよね。僕らが単独に一番大事にしていること、何をしなあかんかったら相手を気にさせることなんです。気になるように、気にするように気にさせるということですね。ファン作りのポイントとしては、きっかけ、このきっかけもすごい溢れてるんです。皆さんの周りにきっかけって溢れてるんです。もうちょっと意識してもらえるといっぱい見えてくるかと思います。その瞬間に興味を持ってもらうようにするんです。で、今やったらブログとかインスタ、フェイスブック、ツイッターなど、SNS ですね、いっぱい、活用してるかと思うんです。そういうファーストコンタクト、そういうチャンスっていうのはあると思うんです。それをちょっとだけ大事にしてください。で、こういうふうに例えば講演させていただいて、それか直接ねお話しさせていただいたら、自分の魅力とか自分の人間性っていうのが伝わってくるんです。で、こういう笑顔とかをね見せることができるんですけれども、文章にはそれがないんです。でも文章の方がいっぱいそういう機会があるじゃないですか、メールでやり取りとか。じゃあ文章に自分の人間性を乗っけることができたら、もっとファン作れるんちゃうかっていうことなんですね。そのために重要なのは魅力的な文章を書くってことなんです。魅力的な文章って何かというと、人間性を乗っけることなんです。こうやって直接話すみたいに、対面で話すみたいに、自分のその人間性をその文字に乗っけるんです。ちょっと難しいこと言ってるかもしれないですけど、皆さんすぐ分かる。機械的な文章ってあります。何々とはってなんか文章で検索したことないですか？一回はあると思うんですが、検索するとそれに的確な答えが載ってるサイトがバーンって出てくる。で、それを見て、ああなるほどなっていうこともあると思うんです。例えば機械的って何、機械的とはって検索したら、機械的に対して的確な答えが載ってるサイト出てくるんです。じゃあそのサイトを見て、これを書いてる人素晴らしいな、この人やってみたいなって思いますか？これは思わない、ないと思うんです。なんでかと言ったら、機械的な文章だから。教科書みたいなのもそうですね。教科書、子供の頃教科書読んでて、この人の人生、この人の文章素晴らしいな、この人会いたいなみたいな、ないんだよね。じゃあただ単にその文章を読んでたら僕らは何も思わないのか、ただそうではなくて、実は感じる瞬間があるんです。例えば上から物を言う人とか、なんか偉そうな人って文字見たら分かりませんか？ Twitter とか Facebook とか見て、こいつ偉そうやなみたいな、あこいつ嫌いみたいな、あるじゃないですか。それってなんでなんて言ったら、そこに人間性が乗ってるからなんです。何々しないと僕みたいになれませんよとかね、あなたが何々しないのは僕みたいに行動してからしてないからでしょって、こういう言い方をされるとなんかこう腹立ってくるんですね。なんで腹立ってくるかって言ったら、人間性が乗っかってるからなんです。僕ら別に機械的な文章を見て何も思いません。そこには感情というのはないです。何にもその人間性が乗っかってないって思わないんですけれども、こういうふうに思うってことは文章に人間性もしくは感情とか乗っかってるんですよね。じゃあこの逆もあると思うんです。文章読んでめちゃくちゃこの人いい人や、この人会ってみたいなって思う文章あると思うんです。それ一つのポイントとしてはこの共感なんです。この共感っていうのを言葉に、この共感という言葉をこう入れるんですよね。魅力的な文章を書くポイントっていうのは共感される言葉を使います。こうやってお話しさせていますけども、やっぱり共感してもらったりとか、共感してくれたりすると嬉しいじゃないですか。これがね、あの人みたいになりたいっていう思わせるポイントなんです。あの人に近づきたいな、あの人の仕事、あの人の会社で働きたいなとかね、思うのは共感っていうのが大事なポイントなんです。じゃあ共感される言葉って何かっていうのは、これはターゲットと言います。皆さんその商品を売るときに、ターゲット層を決めると思うんです。どの人に向けて売っているのか決めると思うんですが、これ僕の場合ですね、ブログで書いているときは相手が家族持ちのパパやと思って僕は書いてるんです。向こうには子供がいて奥さんがいて、それをイメージしながらパパに向かって僕は書くんですよ。独身やと思って書いてません。奥さんの幸せとか家族の幸せで、子供の幸せ、こういうのは、家族持ちのパパには響く言葉になるんです。奥さんの欲しいもの、家族で行きたいところ、子供の習い事とか、こういうことも入れていくんです。この辺全部刺さるんです。でも独身の人に子供の習い事っても全然下がらないわけで、もうターゲットを決めた時点でその言葉というのが決まってくるんですね。じゃあその人に対してしっかり、言うときは、家族を幸せにするのが夢なんでしょ、だから頑張るんでしょ、一緒に頑張りましょうっていう話をするんですね。パパが家族の未来を変えるんだ、だから今やってるんでしょ、もっと頑張りましょうっていう話をしていく。そしたら、あ、この人なんか考え方共感できるなとか思ってくれるようになります。この共感って非常に大事なんですけども、言葉だけじゃなくてね、文字にも入れていくだけだと思います。であとは、結果ですね、僕、コンサルティングをしてるんですけれども、そこで、集めた人の実績公開っていうのを全員分してます。で、うちらのっていうか、業界っていうのは実績出た人をこう持ち上げるっていうのが結構多いんですけども、僕はもう結果出てる人出てない人も限らず、もう全員分出してるんです。ここで、あの人は信頼できるな、あの人ちゃんとしてるな、正直やなって思ってもらえるような、そういう、こういう取り組みをしています。で、あとブログなんで、この写真非常に大事になってきます。1000文字よりも1枚の写真、これの方が伝わるんです。例えばこういう文章があったとします。昨日ステーキを食べました、とても美味しかったです、めちゃくちゃ分かりやすい、これ見て分からない人いてないと思うんですけども、そうなんや、ステーキ食べたんです、美味しかったで終わるんです。じゃあこれを僕らはファンを作るために写真を使って人間性を乗せる分にするとどうなるか、こういう感じになります。わー見てください、この分厚いステーキめちゃくちゃ美味しそうでしょ、 普段はあんまり食べないけど今日は結婚記念日なのでプチ贅沢しました。奥さんも大喜びでした、みたいな方をするんです。これ全然違うと思いませんか。この2行がこれになるんです。自分が憧れている人とか尊敬している人がこういう書き方をするとどう感じるかってことなんですね。これは実はこの文章にはいろんなテクニックが入っているんですけれども、まあ、重要なキーワードを書きます。このわーっていう、このわー、これ結構重要なんです。わー、これは心の声。別にこのステーキ見て僕わーって言ってないんです。言ってないんですけれども、わーっていうことで、あ、この人なんか感情豊かな人なんやなとか、わーっていうことでステーキから湯気がブワーって出てるのがイメージが、このわー一言でそれだけイメージしてもらえるんです。あとはこの普段はあんまり食べてないっていうワードですね。まあこれも別に使わなくてもいいんですけれども、まあ、これを書くことでちょっと、あ、謙虚な人やなっていうふうに思ってもらえる、まあ、そういうワードになります。であとはこの先ほど言いました共感ですね、僕はターゲット層家族のパパ、家族持ちのパパにしてるんで、こういう結婚記念日とか奥さんを喜ばせたっていうこういうところですね、これはすごく響きます、まあ、実際にしているんですけれども、こういうのを使うんです。そしたら、あ、この人記念日とかしっかりしてんねんなって、僕も見直らなあかんなとか、奥さん大事にしてんねんな、この人素晴らしいな、なんか思ったりする。あ、じゃあこの人ついていってみようって思う人もいているんですね。だから同じその、まあ、普通に見える文なんですけれども、もともとはこの2行しかなかったところをこういう風にやることでいろんなことを思っていただけるようになります。はい。で、まあ、ブログの自分のブログの話は以上になります。皆さん大丈夫でしょうか。なんかバーッと喋ってきましたけれども、もうちょっとだけお願いします。で、今からですね、自分もしくは社員がブログを始めるのかっていうのを道のりっていうのをお話ししたいと思います。今ブログ持ってるって方どれぐらいいらっしゃいますか。自分のブログあるって方、あ、結構少ない。じゃあちょっとブログ作ってみようかなって若干思ってる人いますか。ありがとうございます。ブログいいんですよ、めちゃくちゃいいんです。ぜひやってください。で、まあ、もちろん難しいに感じるかなと思うんですけれども、まあ、遠回りしてほしくないので、今からブログを始めるにあたってのおすすめのステップっていうのをお話ししたいと思います。簡単に言いますと、ブログ、まあ、サイトの集客ポイントなんですが、無料ブログをして、独自ドメインの自分のブログを立ち上げる。で、ランキングサイトに最初は登録する。で、更新頻度を高くする。この3つです。無料、有料、それに動線を引くっていう流れになります。で、無料のブログって一体何したらいいの。いろんなプラットフォームがあります。その中でおすすめがあるんです。おすすめはこちらです。このノートってやつなんですけれども、アメーバブログとか、FC2 ブログとか結構有名なところがあるんですが、今はちょっと古いです。だから、まあ、趣味で書くんだったらいいんですけれども、まあ、これからビジネスにつなげていくのであれば、このノートっていうのを使ってみてください。これはアメーバブログと違って商品を売ることができるんです。アメーバブログはできないです。でもノートはできます。で、ノートにはノートのお客さんっていうのがついているんですね。まあ、こういう感じで綺麗にまとまったサイトです。で、ここでは自分のコンテンツを販売することができたり、有料マガジンを作れたり、だからファンができてきたらこういうのをやったら、ファンがすごく見えやすくなります。なので流れとしては、このノートで有料情報を書いてみる、で、それを売る練習をするということになります。で、それと、まあ、並行して独自ドメインで自分のブログを作っていくという感じですね。ただこの有料ブログとかでこの自分で作っていくとき、先ほどお話ししましたけれども、半年間全く売れない、何にもないんです。 それはもう誰がやっても一緒なんで耐えてください。で、まあこういうふうにやってって、ただこの期間何もしないかって言ったら、ちょっとやっぱ動線を引きたいので、こういうランキングサイトに登録します。いっぱいあるんですけどね、これも日本ブログランキング、人気ブログランキングと日本ブログ村、この2つで十分です。でこれを最初、まあ、登録して、ちょっとでもいいからお客さん入れるってことをしてください。慣れてきたら全然いらないものになります。で、もっと大事なのがこの更新頻度を高くするっていうことです。でお客さんは記事更新を期待してきます。あ、記事更新してた。あ、次の日も更新してた。あ、次の日も更新してる。あ、また見に来ようってずっとなるんですけれども、あれ更新してないよ。次の日も、あれ更新してないよ。わ、次の日も更新してないよ。ってなったらもう、で、これ、もうリピーターになってもらえないんですね。だから、リピーターを増やすためにも、この、こう、記事更新が高い。で、まあ、よく、どれぐらい更新したらいいんですかって聞かれるんですが、大体2、3日に1回更新かなと思います。で、更新頻度を高めていると、こう雑誌の取材っていうのが来ます。僕が実際来ているのは全部このブログからっていうんですけれども、その編集者いわく、更新頻度の高い人にやっぱり声をかけてるみたいです。やっぱり毎日更新してる人と、1ヶ月に1回しか更新しない人ではレスポンスの速さが違うと思います。それでそこを見て、声をかけているそうなので、まあ、後々のプランディングを考えたら意識していただけるといいかなと思います。ブログのまとめです。開設半年間はアクセスがありません。売れないのは当たり前だと思ってください。これはもう僕らは芸能人の悩みに一緒です。で、文章に人間性を載せること、全国各地飛び回るわけにはいきません。だからこの人間性を載っける自分のそのメールでもいいですけれども、載せてファンを作ってください。で、ブログは写真にこだわってください。ちなみに写真は横取り、必ず横取りしてください。で、まずはノートで記事を書いてみる。ここで書く練習、商品を売る練習、ファンを作る練習してください。で、ある程度知識がついてきたら、自分のブログを始める。で、ランキングサイトに登録して、リピーターになってもらえるように記事を更新しまくるというわけになります。はい。で、ブログのまとめになります。残りですね、10分なんですけれども、あと多分5分ぐらいで終わります。最後に、SNS の集客の話をしていきたいと思います。SNS もね、先ほど理事長も話していただきましたが、本当に大事な時代になっています。Facebook、Twitter、Instagram、LINE、いろいろあります。まあ、簡単に言ったら、友達に拡散してもらうって感じですね。いいねしてもらって拡散する。この拡散力がすごいです。で、まあ、このいろんなあるんですけれども、全部やってたら、全部今日お話しすることできませんので、1個だけ、おすすめお話ししたいと思います。 LINE アットの集客です。 LINE アットすごく今いいかなと僕は個人的に思っています。これもご存知かなと思うんですが、 LINE アットと LINE の違い皆さんご存知でしょうか。もう LINE といったら、ね、コミュニケーションツールですね。 LINE アットといったらもう寝る間がです。ビジネス情報発信になります。ただメルマガよりもすごい、何がすごいかといったら到達率が半端ないです。メルマガっていうのはメルマガ配信スタンドによっては届かなかったりとか、まあ、届いても迷惑メールフォルダに行ってしまったり、普通に届いても埋もれてしまったりってするので、なかなかこう開封率っていうのが上がらないんです。でも LINE アウトはもうほぼ届きます。で、開けてくれるんです。だからメルマガに今はお客さんを呼ぶよりかは、この LINE アットに登録してもらうっていうことに時間を使った方がいいかなと思います。でもっといいところあります。 LINE アットっていうのはすごく距離感が近いんです。僕らこうメルマガのように、お客さんに一斉送信します。その時にお客さんから何かしらのコンタクト、 まあ、スタンプでもいいですし、まあ、普通に LINE 返していただいてもいいんですが、返していただいたその瞬間から普通の LINE のようにフォークができるんです。もう普通にもう LINE になっちゃうんです。っていうことはどうなるかって言ったら、お客さんとの距離が縮まるんです。自分のその、ね、人間性に伝えることも、ね、できますし、教育からファン化っていうのがもすごくなります。だからこの距離感が近いっていうのは、まあ、いいことかなと思います。で、まあ、もっと大事なことがこれですね。でこれが、まあ、カトさんなんですけれども、まあ、SNS 集客で大事なのはこれなんです。で、まあ、ホームっていう場所があるんですけれども、まあ、そこに記事を書いていただいて、書いただけやったら別に何もないんですが、まあ、メッセージを送ってみんなにホームに記事書いたから見てって送るんです。だからホーム見てくれるじゃないですか。でそれ見てもらっていいねをしてもらう。そうするとどうなるかってこんな感じになりますね。これはいいねが33個ついたっていうことなんです。じゃあこの人の友達、例えば100人いたとしたら、この人の友達100人にこの僕が書いたホーム記事が拡散されるわけです。この人が例えば200人いたら200人に拡散されるわけです。すごいもう幅広い層から収集できるので、このホームに書いていいねを押してもらうっていうのが本当に、鉄板になっています。でこのホームの一番下には必ず自分のサイト、もしくはLINE アップの友達の申請フォーム、この2つをつけてもらうといいかなと思います。まあ、こんな感じでバーって書いてって、まあ、よかったらいいね押してねって書くわけです。でいいね仕事は相手にたまるんですよね。で、その押してくれた友達がこれを見た時に下まで行って記事が面白かったら登録してくれるし、ブログも見に来てくれるわけになります。はい、LINE アットのまとめになります。 LINE アットで、入りと仲良くなりましょう。でホームにいいねを押してもらう、ホーム記事を見てもらう。でその一番下にホームの、一番下に LINE アットの登録フォームを置いといて友達になってもらう。これをもう延々と繰り返します。もうこれだけで、結構効果あるかなと思いますので、まあ、何かしないとあかんなと思ったら、ここは LINE アットを使えるのかなと思います。まあね、いろいろお話ししましたが、今日僕が伝えたかったことを全て話しました。以上になります。ご清聴ありがとうございました。
大野さんありがとうございました。皆様にはぜひ、まあ、今回の声の学んだことを生かして多くのファンを作っていただきたいと思います。それでは今回講師を務めていただいた大野翔平さんに感謝の気持ちを込めて、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ではただいまよりグループディスカッションに移りたいと思います。ディスカッションしていただく内容は本日お話を聞いて